よし、みんな揃ったな。じゃあ今日の成果を報告し合おう。ルールは覚えてるな。
家族、親戚、近所のおばちゃんからはノーカウント。
みんなで分けてね的な複数対象は NG。 あくまで個人宛てのみ。
自分で買うのはもってのほか。
じゃあ言うぞ、せーの、
ゼロ。
ああ、今年も全員ゼロか。
まあこんなのはお菓子業界の戦略だからな。別に悔しくなんか。
それじゃあ寂しい男の子で始めるか。誰もが知らない男子会。はい、ということで始まりました誰もが知らない男子会、略して打談会、第2回目でございます。ということでですね、早速メンバー紹介をしていきましょう。まずは私、打談会メンバーで最年少、末っ子担当やってます青木壮です。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
そして、
はい、最年少ではありません、北垣達弘です。そうですね、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
さて、
あれ、
はい、
新規さんは
お気づきになりましたか。あいつはね、モテるんで、
は
あ、前日からチョコをもらいまくっててさらにね、あいつ真面目なんで、
はい、
100を超えるチョコレートを2時間弱で完食して鼻からの大量出血でただいま入院しております。
入院、
はい、
本当ですか。
それはあなたの心に問いかけてください。
はい、
はい、ということでいきましょう。
ということで、あれ、
はい、どうしました。
ちょっと見慣れない方がちょっといるんですが、
あ、
ちょっと紹介していただいてよろしいですか。
よく人間だと分かりましたね。ごそごそ、はい。
あれ、ここどこですか。
ここはもうラジオの収録現場なんです。ちょっと本番なんでちょっと自己紹介してもらっていいですか。
あ、はい、あ、山本です。
山本さん、
はい、
はい、
現役大学生やってます。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ということでですね、
僕
ゲストで山本さんをお迎えしての3人でやっていきたいと思います、
はい、
ちょっと本人は戸惑ってるんですが、は
い、戸惑いを隠しきれていまい、いまい僕も戸惑っているということでね、
いい、はい、ちょっと待ってくださいよ、はい、ということでですね、この3人で男子会盛り上げていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
でですがね、まだちょっと皆さん、まだ第2回目なので僕らのこと、知らないと思いますし、山本さん初めてということでちょっと自己紹介をしていこうと思いますね、
はい、お願いします。
ベタに、じゃあ名前言って、好きな料理、得意な料理、あと男子会なんでね、うん、女子が食べているのを見ていたい料理、
お、
なんてものもね、ちょっと言っていただきたいと思います。
あー、あります、
はい、
あります、
はいはい、じゃあまず僕からいきますか、
はい、
好きな料理、あ、青木壮と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、好きな料理はですね、唐揚げですかね。ちょっと実家に帰るといつも母親に作ってもらいます。唐揚げ食べたい。この年になってまだ作ってもらうんです
けど。可愛いな。
はい。末っ子なんで可愛いできますよ。
アピールが。
ね、得意な料理、は卵焼きですね。
お
ー。だし巻き卵作るのが得意です。
結構難しいじゃん。
そう、ちゃんと巻いて四角い卵焼き用のフライパンを使って巻いて作るっていう。
まあ確かに巻かないとだし巻きじゃないもんね。
はいはい、そうですね。
はいはい。なるほど。
はい。で、女子が食べているのを見ていたい料理は。
うん、
ちょっと実際あったんですけど、食べてるの可愛かったなって思ったのがさつま揚げということです。
ほほー、さつま揚げ、
はい、別に変な意味ありません、本当に。
いや、変な意味わかる、よぎらなかったけど、はい、はい、
ちょっと本当になんか純粋な子が食べててね、震えてたんですよ、うん、んーって言って、
あ、美味しくて、
はい、それが可愛かったなっていうのを思い出してさつま揚げということ
です。あー、なるほど、思い出に残ったのがね、
はい、続いて、はい、北脇さん、
はい、そうですね、好きな料理は僕はもう昔からカレーライスですね。
カレー、
カレー、で、実家でまあね、お母さんが作ってくれるんですよ。
はい、
めっちゃ辛いんですよ。
辛い、
辛い、
実家で食べるの
辛いんですよ。
へえ、
そう、だからそれが俺も普通だと思ってて、
はいはい、
だから巷でね、カレー屋さん行って食べたり、うん、甘いってなっちゃって。
なるほどなるほど。
そう、それ以降ね、なかなか、
どっちのがいいですか、辛いのか甘いの、どっちが好きなんですか。
やっぱり辛い、
やっぱ辛い
のがいいですね。もうスパイス効いててね、
それが
好きです、はい、で、得意な料理なんですけども、
はい、
まあ、別カレーじゃないんですけども、イタリアン、
イタリアン
ですね。
すごいですね、
はい、大学時代からちょっとイタリアン自分でね、
はい、
作り始めてて、で、まあ、パスタ料理ですね、うん、パスタは本当 何にでも合うんですよ。
パスタは何にでも合う、
もう何でも作れるんですよ、
はい、
まあ、名前言うと、まあ、ミートソースでしょ、まずね、
はいはいはい、
で、ボンゴレとかあるじゃない、うん、で、この和風行くとキノコパスタとかさ、
はい、
ミネストローネとかあります。ミネストローネは違うんですけども
スープですね。ス
ープ。あ、でもあのそうミネストローネも作ります。
なるほど。
あのトマト、うん、ホールトマトを使った料理がね僕好きですね。はい、
なるほど。
でまあ女子が食べてるのを見てみたい料理もう、まあ、腐るほどあるんですけど、
はい、
ハンバーガーですかね。
ハンバーガー、
お意外なとこですね。
特に、うん、特にねあのミートソースがかかったハンバーガー。
ミートソースが、
食べづらいハンバーガーですね。
食べづらい、
はい、で女子って、はい、あのまあちょっと人目をやっぱ気にしてね、
はい、
うまく食べようとさ、で綺麗に食べようとするじゃない、
はい、
それ頑張ってるのが見るのがこう好きだ。
見るのが
好き。ああもう頑張って本当はね頬張りたいんだろうなと思いながら。
なるほど、なるほど、
頑張れ、はい、みたいな感じのさ、ね、すぐなんか心が温かくなる、そういうのがハンバーガーで見れるかなって感じです。
なるほど、
はい、
じゃあ山本さん。
はい、僕の好きな料理はラーメンですね。
はい、
はいはい、よくラーメンを食べに行くんですけど、
うんうん、
最短週6日とかラーメン食べたこともある
週6日
ありますね。夜ご飯がラーメンだったり、あとカップラーメンも食べたりとか、
はいはいはい、
で結構ラーメン好きでよく食べ歩きもしてますね。特に塩とかが好きですね僕は。
ラーメンね、はい、さっぱりして。
お得意な料理はですね、うん、僕実家暮らしなんで全然料理しないんですけど、うん、唯一作ったことがあるのがナポリタン。
おお、
たまたまナポリタンが食べたくなってしまって、
お
市販で買うよりか自分でやっぱ作ってみようということで。
なるほどなるほど。
麺とソースとあと具材でベーコンとか、
うんうんうんうん、
そういうのを買って自分で実際に作ってみて、で1回だけでしたけどそれが、まあ、得意って言っていいのか分かんないんですけど、まあ、作ったことがある料理ですね。
味はどうでした？
もう得意料理でしょう。
味は美味しかったですね。母親にも食べさせてあげて、
お
美味しいって言ってくれたので、
ちょっと
お墨付きですね。
は
い、女子が食べてるのを見ていたい料理としては、うん、ラーメンですかね。やっぱ自分も好きなんですけど一緒に食べに行ったりとかして、
うんうん、
そうやってなんか長い髪がスープにかからないようにこう耳のとこにかけて食べたりとか、あとはポニーテールにしたりとか、そういう髪型を変えるっていう仕草にやっぱグッときますね。はい、
見事か。
いや
なるほど、
わかってるね山本さん。
さすがだな。
この回の趣旨をいち早くね分かってくれて助かりますよ。
いや本当ですね、ありがたいことです。
いいですね。
はい、うん、
やっぱり女の子がご飯を美味しそうに食べている絵は心が豊かになりますね。
いや、
ね、
本当ですよ、
はい、
です
ね。さて、
うん、
じゃあここから、豊かになった我々が送る素敵コーナーね送っていきたいと思います。
はい、
それでは続いてのコーナーこちらです。最初のコーナーは綺麗な男子会。
何ですか綺麗な男子会って？
よくぞ聞いてくれました。そう、それは誰もが持っている思い出、懐かしい思い出、毎日が楽しかった子供時代。僕たちは日がない一日常に全力で遊び、全力で夢中になり、全力で、
すいません、その話長くなります。
長くなるやつですよねきっと。
そうこうして今があるということで話していきましょう。
あ、短くした
ということですね綺麗な男子会ということで今回のテーマは、はい、うん、昔ハマった遊び。
あー、なるほど
ですね。ということで、北垣さんからお願いします。
あ、僕ですか。
はい、
昔ハマった遊び、たくさんありますね。まあ、外で遊ぶ場合は、
おうおうおう、
僕の子供の頃は、うん、サバゲー。
おー、
まあ、今はちょっと危険だよっていうふうに言われるんですけども、まあ、エアガンとかでさ、パタパン陣地作って、はい、そう打ち合うみたいなのがあったし、あとね、まあ、当時僕はまあ中二病だったんですけども、
中二病
そうそうそう、まあ、これはインドアでの遊びなんですね、
はい、
とてもみんなには見せられないやつ。家の中に敵が侵入してきた、でモデルガンとか、うん、木刀模擬刀でエアでまあ撃退していくっていうアクション RPG 風の脳内 VR ゲームなんですよ。
実際にはいないってことですね。
あ、いやいや敵なんていないですよ。
お
う
お
う
お
う、うん、
どうよ脳内 VR。
脳内 VR、 まあ 今、 ね、ちょ今風に言うとね、
はいはいはい、
VR ですよ。だって
VR 脳内ってこと
だ。脳内、そうそう、あのね、だってね、脳内で VR、 脳内だと何でもできるんですよ。
何でもとは
もう、例えばね、そうですね、うん、まあ、そう敵が来るのももちろんです、
うんうんうん、
で、ね、脳内で美味しいもの食べるのもありだし、うん、脳内で女の子とベッドの上で、なんかするのも
あれだ。ちょっと男子、
すいません
怒られましたよ。
ちょっと危ないところでしたね。
まあまあまあまあ脳内ですから、
そうですね。いやだから脳内はね、本当男子の脳内は危険ということが一つありますね。はい、無限の可能性ということで。
はい。そこにハマってたということで、ね。
ありました。
続いて、はい、山本さんは、
はい、僕が昔ハマってた遊びはカードゲームですね。
カードゲーム、
はい、
ほ
うほうほう。多分僕ら20代世代だとは分かると思いますけど、うん、小学校中学校はやっぱ遊戯王とか、うん、デュエルマスターズとか、はいはいはい、そういったカードゲームが流行ってまして、うん、小学校なんかは外で遊ばず誰か友達ん家に行ったりして、カードゲームをするっていう、みんなインドアな遊びを僕らの世代はやってましたね。
いやでも、うんうん、あれかなり流行ってたよね、ほんと。
うんうん、確かに。もう現代っ子だな。
現代っ子だな、
外に出ないって。
そこか。
いやいやいや、僕らも確かに中でね、うん、ゲームしたりとか、カードゲームやったりとかもしましたけど、うん、でも外で遊ぶ機会もまあまああったかなって感じなんですよね。
例えば？
例えば、でも、もう田舎だったんで、実家が。うん、なんでも外。外走り回っても本当になんか虫取ったり公園で遊んだりとかそんなばっかりだったんで、なかなかそんなテレビゲームとかカードゲームとかやる機会はあんまりなかったかなって感じですね。
虫というとやっぱりカブトムシとか、セミとか。
そうですね、セミとか。
あ、俺もねセミ取ってたわ。そういえば
あとイナゴとか。
イナゴ、
イナゴバッタ
はぁ、俺イナゴとさ、ね、なんだっけ、ね、トノサマバッタだっけ、なんかさちょっとごついバッタいるじゃん、
はいはいはい、
あれの違いが分かんないんだよね。
あ、僕もよくわかんないですけど、なんかね、仮面ライダーみたいな顔してるのが確か
仮面ライダー
イナゴだったかな。
あ、そう
なの。そんな感じ、そんな具合でしかわかんないです。でも種類までわかんないですけど、
みんな仮面ライダーにしか見えない。
ということでですね、なるほど、カードゲームにハマってたという、
は
い、
そうですね、
はい。じゃあ僕がハマってた遊びとかゲームなんですけど、うん、大好きゲームっていうのにハマって、
何ですか？
何？
なんか僕今役者の勉強させていただいてるんですけど、うん、そういう、まあ、業界で練習を始めるときに、うん、やっぱり恥ずかしいと、
うん、
羞恥心があるとやっぱり大きな声も出せないし、うん、演技もできないっていうことで、それを取っ払おうっていうことで、
うん、
でしかも一番恥ずかしいシチュエーション、うん、一般人ができないのは何だろうっていうのは、やっぱ告白すること、大好きって人に言うことだっていう結論に至ったので、はいはいはい、もう会話の中に大好きっていうのを入れてって行こうっていうことで、うん、例えばその男女問わず、女の子だろうが男の子だろうが、もうなんかしてくれた、 ありがとう大好きって言う。
すごいですね。
そういうのを続けてて、本当にやり続けた結果、やっぱり羞恥心なくなってくるとバカになってくるんです、ブレーキが。
あ、もう頭が、うん、あ、はいはいはい。
なんでそういう打ち合わせしてる中、仲のいい友達だったらもう大好き、うん、大好きって言い合ってて、もう、あ、大丈夫、もう全然いけると思ったら、そういう打ち合わせを全くしてない女の子からなんかやってもらった時に、うん、あ、 ありがとう大好きって言ったら、その子は知らないんですよ、僕が大好きって言って。
知らない
よ
ね。
で、大好きなんて普通言われないんで。そしたらもう、ありがとうって。
お、ちょっと男子。
ごめんなさい、
ちょっともう、
ごめんなさい。ということでですね、
はい、
すごい、なんか本当に新鮮な反応をもらってしまって、あ、そうだった。
その時キュンって
キュンってしたね。
ある種告白ですもんね。
そうそうそう、やっぱそのキュンってなる感情も大事だなと思った。言いすぎてやっぱバカになると、うん、なんか平気で言えちゃう、平気で言えちゃう人になっちゃうと、うん、新鮮な告白ってできないんだなって。
あー、なるほどね。
そう
新鮮な、それが逆に知らされるっていう、
ね、新鮮な反応を返してもらったおかげで、うん、その大好きっていう言葉をなんかいろんな方法で使うようになった。
で、そのことは進展が。
そのことはね、何もない。何もないよ。なんかあったらなんかもうちょっとね、うん、そこがなんかちょっと悲しいところであるんです。
じゃあね、やっぱ青木くんもそのまま脳内 VR 進めてって。
あ、そうですね。で、
そうそう、でその子と最終的にはベッドの上で。
ちょっと男子。
いやー、ちょっと今日鉄壁ですね。
学ばないですね、あなたも。でもそうですよ、そういうもう男だから妄想はしますよ、うん、妄想するでしょ、山本さん。
いや、しますよ、僕だって。
お、
まあでもそんなひどい下水話妄想はしないですけど。
いや、分からんぞ分からんぞ、うん、分からんぞ。
どうですかね。でもなんかありますかね。
おい、何隠してんだよ。分かってんだよ、君の脳内。分かったよ、悪かったよ。
ちょっと今なんか思いつかないですね。
思いつかないから。
でもちょっとね、攻めきってますね。
じゃあ1個だけ質問しよう。女の子は好き？
好きですね。
OK、それだけ大丈夫です。
いや、よかったよかった。
それだけ分かればね、十分だと思いますよ。女の子が好きじゃないと男子会参加する ちょっと権利はないんで。
そうですね。
そうですね。
うん。
もう何を想像しようがいいっす。
うん。まあでも分かってたね、あのラーメンの下りで、あ、この子は女の子のこと好きなんだなっていうのはもうね、完全に分かってたんで、今のはちょっと申し訳なかったかなって思います。噛みました。はい、
はい、ということでね、ゲストさんもだんだん座談会の空気に慣れてきて、うん、ヒートアップしてきた頃だと思います。
はい、
ヒートアップしました。
でも実際ヒートアップした。
どうですかね、まだ緊張がちょっと。
いやいや、ということでですね、ここから座談会の本番に参りたいと思います。
はい、これはもうあの強制イベントなんで一つよろしくお願いしますね、山本さん。
あ、はい。
では続いてのコーナーはこちらです。ぶっこみ座談会。はい、ということでですね、このコーナーは今更人には聞けないぶっこみワードを、これってさーという話し出しで、座談会で話し合っちゃおうというコーナーです。はい、それでは皆様、
はい、
バレンタインはいかがお過ごしだったでしょうか。我々は実は今バレンタイン真っ只中に収録をしております。
そうなんですよ、実はね、
2月14日ですね。なんか目の前にもチョコ置いてありますし、食べていいんですか。
あとで
そういうのいらないです、
いやいやいやということでですね、バレンタインの真っ只中に男だけでむさ苦しく撮ってるラジオなんですけれども、
はい、
今回のお題としては、
うん、
バレンタインでチョコをもらう最高のシチュエーションってさ。
うわ、来た
です。
難しいですね。最高ですよね。
そうですね、誰もが妄想したことあると思いますよ、バレンタインのチョコをもらうシチュエーション。
いや、ありますあります、
ね、これじゃあ僕から話していきたいと思います。
お、聞こうじゃないの、
はい、いろいろあると思うんですよ、
うん、
あの下駄箱とかに入れといて自分で気づくとかね、手紙がついてて、
うん、
いや僕はそれはちょっと、
あ、何、
それは違うんです、
うん、
やっぱり直接いただきたいんですよね、面と向かって本命ですっていうことで渡していただきたい、
うん、
やっぱりそれ置いてあるのもサプライズになるんですけど、でもやっぱりお互いドキドキは共有したいじゃないですか、ね、ということで直接渡してもらうのと、あと場所としては校舎裏とか体育館裏とか、うん、とにかく裏がいいんです。裏でもらいたい。
裏がいいんだ。
おう、なんかちょっと人目につかないところ二人きりになるっていうシチュエーションがやっぱり
二人きりは重要ですね。
二人きり、
おうおう、重要。
そうそうそう、
うんうん、
でやっぱり学校とかだったら放課後ですよね、やっぱり校舎裏とか体育館裏でちょっと遠くから部活やってる声とかが聞こえてきて、ブラスバンド部のトランペットの音が遠くから聞こえてくるとか、グラウンドから野球部の練習してる声っていう声が聞こえるとかの中で、二人きりでチョコを直接目の前で渡してもらうというのがいいですね。
ああ、なるほど、ベタで
ありますけども、
はいはいはい、いや、わかるわかる、
やっぱり直接じゃないですかね、
まあ、そういう空気感いいよね、
独特の、うん、やっぱりなんか、なんで1年に何回かある、なんか公式的に女子から男子に何かしていい日じゃないですか。何でもしていいわけじゃないですよ、何でもしていいわけじゃない、何でも変なことしていいわけじゃないですけど、このせっかく世の中で認められた女子から男子に仕掛けていい日なんで、
うん、
そこはもうだったらもう直接やっちゃえよと、
やっちゃえと、
直接やっちゃえよと、
あ、そうそうそう、
恥ずかしがらず、うん、全部さらけ出して、はいはいはい、女の子から来てほしい、
あ、
っていうのが
なんだよ今のままよみたいな
です、はい、はい、ということでですね、はいはいはい、山本さんは、
そうですね、僕もやっぱシチュエーションとしましてやっぱ二人きりっていうのはやっぱ欠かせないですよね、はい、うん、僕もやっぱ学生時代とかやっぱ学校でみんな女の子とかがいろいろチョコを配って歩いたりとかしてるますけど、
うんうん、
やっぱ僕は そのみんなが配ってる時にはね、欲しくないんですよね、うん、他に周りがいるとやっぱもらいづらいっていう男子からの目線としても、なんかみんながいる場面でもらうのもなんか照れくさいっていうのがやっぱありますので、
やっぱ
そう、自分男の立場としてもやっぱそういう二人きりでなれるところでやっぱ欲しいですし、受け取りたいっていうのがあって、その中では僕は放課後、まあ、学校の帰り道とかですかね、二人きりで家が同じ方向の女の子とかで、
うん、
そういった時にやっぱこっそりもらいたいですね、二人きりで、
あ、帰り道とかいいですね、
そうですね、だから同級生とかもらったのかって言われてもわからないというはぐらかして、実際はもう
隠しちゃう、
そうですね、
自分隠しちゃう人、
これは
もらってないって嘘ついてでも、もう自分だけの思いにしときたいっていうか、
すごい、
なるほどなるほど、独り占めしたいですね、
そうですね、
その思いも、ちょっと優越感も独り占めして、
そういうのがやっぱ
なるほどいいですね。
いいですね。
持ってんね。
いやいい。
なるほど。北脇さんはどうですか？
いやでもやっぱ男子で突き詰めれば似たシチュエーションにはなるかもしれないんですけども、うんうん、
はい、
あのまずはね、あのみんなと一緒に義理チョコもらう。まずはね、
お、
みんなにあげてますよっていう感じのね、
なるほど、
女の子なんですよ。でその後こっそりと、もう明らかにラッピングの気合が違うようなものをもらう
もらうなもらうじゃないですか結構
これあこれ絶対本命みたいな感じのやつをもらってしまう。でも場所はやっぱね、はは、割とどこでもいい。やっぱでも二人きり
やっぱ重要です。
重要。もう場所はね、もう帰り道でもいいし、うん、ベッドの上でもいいし。
ちょっと男子とい
ただきましたね。
ベッド好きだない
やいやいや、もう、まあ、あとは多分みんな思ってるけども、あのね、あの裸にリボンで、
ちょっと男子
いやいやいや、言わせてくれよ。
もう男子、
チョコレートを湯浴みたいにかぶって、
ちょっと男子
私をあげると、
こらこら男子、
まあ究極の妄想ではあります。それは
そうですよ、
うん、
ただまあ、 あの下にはビニール引いといてほしいですねっていうことで。
いや、部屋が汚れるから。
あ、そうですねいや
そこちゃっかりしてますよね。
でもまあみんなね、そういう気持ちですよって。あ、違う、あ、なるほど、ごめん、うん、
でもやっぱりなんかみんな話してるとやっぱ二人きりなんですね
そうですね、
うん、やっぱり二人きりの方がなんか思いは伝わるというか、なんだろう、うん、逃げ場もないし、
うんうんうん、
なんか照れ隠しで他の子と一緒にはいとかいうのも可愛いですよ、
うん、
可愛いですけど、やっぱり一対一でぶつかった方が思いは伝わるなっていうのはありますね、うん、なんか何でもやっぱり一対一の方が興奮するのかなって思いますよ。やっぱりなんか複数人数いるものよりも一対一でしてる方が興奮するし、
あの興奮って別に悪い意味ではなく、
ま
あ、
悪い意味で興奮はないですよね
じゃなくて、
そう、でもなんかそういう、
まあ、そう気持ちが高まるんでね、こうやってね、
そうだから興奮するんですよ。その何でもその、
うんうん、
チョコレート受けもらうでもそうですし、なんかそういうのを見てる時も一対一のものを見てる方がやっぱり興奮して、なんかはかどりますよね、そういうのが。
うん、なるほど。
なんだろう、なんかそういうやっぱ他人数のものもなんかそういうのがやっぱり流行ってて見てる人いるんですよ。なんか3対1とか2対1とか、うん、すげえ乱れてる中1人とかそういうのあるんですけど、やっぱり俺は1対1のやつの方がやっぱ見てて興奮するなと思うんですね。
あの最近はさ、あの友チョコとかさ流行ってるじゃないそうでその中で古来本来のね、
はいはいはい、
異性が異性にこっそり渡すっていうのがその中に一つねあると、やっぱそれだけではかどりますよね。
そうですね。
あ、ちょっと違ったかな
、はい、そうですね。そうかそうか、確かに。でも、
うん、
そうですね、なんかバレンタインって特別ですよね。
いや特別ですよ、う
ん、みんなやっぱそろそろ大人じゃないですか、
うんうん、
もう結構な大人ですけど
そうですね、
うん、でもなんかやっぱ学生だけじゃないじゃないですか、バレンタインを使ってるのって。
そうだね、
社会人になっても好きな人がいれば使うし、
ちょっと課長これみたいな感じでね。
そういうのでもいいし、なんかもらえたら嬉しいですし、
う
ん、
そうです、
うん
うん、友達ちょっと女の子同士だけで終わらしちゃうのはちょっともったいないんですよね、せっかくなんで。
これ重要なあれですよ。
そう
女性への助言ですよこれは、
うん、そうだから結構もうみんな話してて純粋だったっすね意外と最高のシチュエーションはなんかみんなこれっていうのは持ってるし、しかも結構ベタない
やいや本当に、ね、
やつですよ。だから本当にもし聞いてる女性の方がいたら覚えておいてほしいです。結構男はちょろいんだなっていうこと
まあそう、
本当に
考えてること一緒ですからね。1
対1で言っとけば意外とコロッといっちゃいますっていうことで、
1対1来たらもうほぼ書く、
そういうのもね、女性の方参考にしていただきたいなと思います。
うん、
ぜひ来年のバレンタインは一つお願いしたいなと思います
いやでも忘れてんじゃないかな、
まあ、忘れてますねそれ。
そうかな以上ぶっこみ座談会のコーナーでした。
はい、ということでここからは、宣伝のお時間です。
はい、
でですね、実は今回、使わせていただきましたちょっと男子ボイス、はい、ということでね、あの前半なんと、スーパーシャーク所属、そして我らと同じくリーディングカンパニークラジェム所属の、
はい、
あの人なるみまなみさんに行っていただきました。
おー、
はい、ということで、なるみまなみさんの宣伝でございます。
はい、
はい、3月15日木曜日から3月18日、日曜日までマイナス127バースという舞台に立ちます。
舞台に、
はい、立たれます。場所は下北沢オフオフシアターということで、こちら群像劇でおなじみの劇団コアッパちゃんちが送る妊娠や出産についてのお話、うん、今回も心がキュッてなったり温かくなったり、さまざまな気持ちを体感させてくれること間違いなしということでね、はい、コアッパちゃんちはね、とても僕も見に行ったことあるんですけども、すごく心にくる本当リアルな舞台をね、すごいやってくれるんですよ。もう皆さんもぜひぜひね、
見てみたいな、
はい、見に行っていただきたい。
なるほど、
はい
はい、そしてもう一方、
はい、
ちょっと男子入れてくださった方がいます。
なんとお二人、
はい、村瀬愛菜さんですね、はい、後半の方でちょっと男子を入れていただきました。僕らと同じリーディングカンパニークラジェムに所属している女性声優さんです。彼女はね、ちょっと低めのボイスが特徴で、少年役、男の子役とか、あとは大人な女性とかね、そういうのを得意としている 女性の声優さんですので、今後もね、いろんなところで皆さんにお知らせすることがあると思いますので、ぜひ期待していてください。
はい、
ということでですね、今後もいろんな女性声優さんにちょっと男子ということでですね、僕らの行き過ぎたトークを止めていただく予定でございますので、ぜひぜひそれも期待して聞いていただけるといいなと思います。
いや、本当聞いてほしい。はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
ということで誰もが知らない男子会、そろそろお別れの時間になってまいりました。
はい、早いものです。
楽しい時間あっという間です ね。はい、ということでですね、誰もが知らない男子会ダダン会、ツイッターの公式アカウントがついに誕生しました。
できちゃった
ということでですね、 ID を、ID はですね、アットマークダダン会、アットマーク DADANKAI ダダン会で検索してください。
はい、
そうしますとですね、公式アカウントの方が見れますので、その中で、僕たちが皆様からの話してほしい話題を募集しております。
はい、他にも、まあ、男子会ですね、オープニングエンディングでやっているクソ芝居のなんか舞台となるシチュエーション案とか、
そうですね、
あとはね、先ほども言いましたけども、女性からはちょっと男子声優さん募集してます。
はい、
ぜひともぜひとも、
そうですね、
こちらにご一報をくださればと思います。
はい、ちょっと男子ってもうこの男子の会話を妨げたいっていう人が
いた
ら
ね
入れていただきたいなと思います。
うん、
今回も2名様ね、2人の女性声優さんにやっていただいたんでね、この方の声良かったとかも入れていただけるとい
いですね、
その方の励みになると思いますのでよろしくお願いします。
わ、
ということでですね、もう終わりですよ。山本さん、
はい、
今日ゲストで、初めて来ていただきましたけども、はい、どうでしたか。
いや、緊張しましたけど、やっぱいいですね。なんかラジオの雰囲気ってなんか初めてだったんですけど、でもやっぱ男子会ということでなんかラジオのことを忘れて普通に話してる感じで、
いや
嬉しい限りですよ。
それがね、やっぱりいいんですよ、うんうん、その自然なトークで、
うん、やっぱやりやすかったですよね。
ありがとうございます。
ぶっちゃけていただけたならいいなと思います。
うん、
そうですね、今日2回目ということです。北脇さんどうでした。
あ、はいはい、いや、いつも通りなんですけど僕としてははい、とてもね、このみんなとやるのすごく楽で、
はいはい、
本当シンプルに楽しくやらせていただきました。
はい、
本当にありがとうい
やいや今日で終わりみたいなそんな話はしない
けど、
まだまだ続きますよ男子会は。はい、そうですね、いや1回目やって、まあ、自己紹介がてらちょっとぶっこんだ話しまくったんで、ちょっと、ね、汚い僕らをちょっと1回目ではいっぱい見せたかなって感じだったんですけど、今回は綺麗な部分も、ね、見せれたんじゃないですかね。
確か、はい
確かやったでしょ、いろいろ綺麗な方も、
ね、
もちろんね、男は汚いだけじゃないです、綺麗な方も持ってます。ただ汚いのも持ってるんで両方見せますんでね、このラジオでは。
そう
本当です。なんでもっと楽しんでね、
はい、
バカだなこいつらと思って聞いていただけると、
はい、
幸いだなと思います。
そうですね、
あとお時間の方が来てしまいましたので、
なんと、はい、
ではお別れでございます。お相手は私青木壮と
北垣達弘とゲスト
山本でした。
はい、それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。やっぱり俺たちは男だけでいるのが性に合ってるのかな。
ああ、まだ大事なところを確認してないぞ。
そうか。
え、どこ。
下駄箱だよ。
そっか。
なんてこった、ロッカー引き出しに並ぶ三大隠しスポットを忘れるなんて。
まだ見ぬあの子の気持ちを踏みにじるわけにはいかない。早速確認に行こう。
おう。
では解散。